ご理解第74節かわいいと思う心が神心者。神心とは無条件の愛、無条件の慈悲、無条件の真心。商売がたきと思うていた人のことを祈らずに折れぬ心。自分のことを憎んだり悪口を言う人のことを祈り願わずには折れぬ心。神心はお道の信心の目当て。神心、神様の心、このこういう心が神様のお心であろうかというような、慈愛あふれる心というのでしょうかね。そういう神心になることを、育つことを目指さねばならないと。その神心をもう少し具体的に言うと、師匠大坪宗一郎氏は天の心、地の心、二次元の心だと、いわゆる教祖様が天地二次元の心になること寛容なりと教えてくださる、その天地二次元の心、これこそが神様のお心だと。ですから私どももその天の心を身につける、地の心、日月の心を身につけるために自らの心を育てていかなければならないというふうに教えてくださいますね。またこの世に私どもが誕生した、生を受けたということは取りも直さず、その天地日月の心を稽古する、そのことのために私どもはこの世に生を受けたとも言えるわけですね。人生の目的というようなものを申しますが、なかなか人生の目的が定まっている人は少ないように思います。これは自らが自らの心の中に、私の人生の目的はこれですというものを見出すということもありましょうけれども、なかなか見出さないということもあります。一体私は何のために生まれてきたのだろうか、何のために生かされているのだろうかというわけですけれども、これはある意味自らの心で悟るというところもありましょうけれども、やはり教えてもらわなければわからないということもありますね。自動車が例えば何のために生み出されたのか、自動車自身にはわからないのではないでしょうかね。私どもがある目的を持って自動車を作り出す、それは物を運ぶということであったり、人を運ぶということであったり、何かいわゆる遠くまで移動するための手段として自動車を作り出すわけですけれども、その作られた目的というのはやはり作り主がいるわけですから、その作り主の意図、作り主に聞いてみれば、その作り出された意図というものがわかるのではないでしょうかね。自動車自身が、自動車がなんで自分が作り出されたのかということはなかなか答えが見つからないだろう。しかしその作り主がどういう目的で作ったのかという、その作り主に尋ねてみればわかるというわけですね。してみれば私ども人間の作り主である神様に、人間を何のためにお作りになったのですか、どういう目的があって作られたのですか、どういう目的があって生かされているのですか、生かしているのですかと神様にお尋ねするのが一番だということになりますね。そして神様にお尋ねするしたところが、神様が教えてくださるのは、教祖様を通してやはり人間はこの世に魂を磨きに来たのだと、心を育てるために、心を育てさせるためにこの世に誕生させたのだ、作ったのだ、だから 心を育てることのために生かしているのだ、生かされているのだということにもなりましょうね。ではどういう心を作るのか、どういう心を育てるのかということですが、その一つとして今朝いただきますのは、人の悪口を言わない私になるということですね。教祖様のご理解にもありますが、その悪口を言うものがあると、もしそこにおったら逃げよと。悪口をには不思議な魔力というものがあるものですね。お互い人の悪口を言う、いや嫌いな人というのでしょうか、悪口を言って、まあ悪口を言い合いながら酒でも組み返して、お互いの信仰を深めるというのでしょうかね。そういうことがなされることがありますね。しかしそこで止まってはいけない。また教祖様の御教えの後ろ半分は、陰で人を助けよとありますね。この今朝いただきますのは、この陰で人を助けよということなのです。師匠がある研修の時にご理解くださいましたのに、その批判、人を批判するということがありますね。その人を批判してもいけないといただいたとご理解くださいました。その批判するということも、まあちょっと見た目にはいいようにもありますけれども、裏を返せば悪口にもなりかねないわけですね。批判する、これは人の悪口にもつながるものですからね。やはり批判するというようなことは、まあ慎まねばならないということなのですが、またクリティカルシンキングとかいうのがありますね。これは何事もいわゆる批判的な目を持って見なさいというわけですけれども、それはそれでいいということもありますね。何事もいわゆる鵜呑みにしてはいけない。まあ最近の人工知能などもそうですけれども、人工知能もたまにはまことしやかに嘘の答えを返してくれることがある。だからあまり信用してはいけないこともある。まあ人工知能ので答えられたら、また別の何かでそれが本当かどうか確認してみる作業というものもいるわけですけれども、そういう、例えば最近はよくフェイクなんとかというのが多いですね。フェイク動画であったり、フェイク写真であったり、そういうものが簡単に作れるようになった。面白い半分で作って、フェイク動画を作って流す、フェイクニュースもありますね。それがあたかも比例がついてというのでしょうか、まこと真実であるかのごとく横行してしまう。ですからそういうことに対しても批判的な目で、これは本当だろうかといったような、やはり吟味するということはいると思いますね。しかしそれが人を非難する、批判してしまう、あの人がこんなことを言ってたとか、この人があんなことをしているといったような、人を非難するようなところで終わったのでは、まあ批判と非難が微妙に違いますけれども、批判が非難に変わってしまうことがありますね。こうなればもうやはり悪口に近くなりますから、良くないと思いますね。さあここからが信心だというわけです。なるほど、人を批判してはいけない、もちろん非難するなどはもってのほかだと。信心させていただく者が人を非難するようなことがあってはならない。またそれに一歩手前でしょうかね、批判するということも危なっかしい。さあそこ までであるならば良くないことですね。しかしそこからもう一歩踏み込む。で、教祖様が教えてくださる陰で人を助けよというここまで行けば、それが信心になる。その神様のお心に近づくことになるのではないでしょうかね。いわば批判までは良くはないけれども、その批判する心でその人がそこからさらに育つことを祈るということですね。その例えば批判している人がいる。その人が批判してそこで止まったのではいけませんけれども、そこからさらにもう一歩踏み込んで、その人がより本当のことに気づかれますように、またその人にかけられた神様の願いが成就しますようにと、より本当のこと、より本当のところへ進まれることを祈る。助かりを祈るということになってきたときに、これは今まで批判していた私の心の中にも助かりが広がるのではないでしょうかね。人を批判したり非難するという世界でとどまっていたのでは、私の中にも助かりがありません。嫌な心が残るばかりです。そしてそこからさらにもう一歩押し込んで、何というのでしょうか、押し進めてというのでしょうか、その今まで批判していた人のことを祈る、その人の助かりを祈る、その人が育てられることを祈る、より本当のことがあるならば、より真実のことに進まれることを祈る。それはこうあったがいい、ああったがいい、だからこうなりますように、ああなりますようにという願いでは、祈りではありませんね。私どもにもどうあったらよいのか本当はわからないのですから、やはり一番いいのはその方にかけられた神様の願いが成就しますように、その方の心が育たれますように、神様の願いが成就されますようにという祈りに変えるというのでしょうかね。祈りを持たせていただく、そういう人の助かりを、人が助かることを、人が育つことを祈る心が私どもの中に生まれてくることをまた祈るということが大切ですね。私どもの心が育つことを、自らの心も育つこと祈り願い、そしてまた相手の今まで批判していた人のことが、その人の心がより本当のことに育つこと、神様の願いが成就するように願うというのでしょうかね。そういうことになってくるときに初めて、まあ神心に一歩近づくのではないでしょうかね。そしてその相手のことを、もちろん悪口を言ってきた人のことを逆に批判するようなことがありますからね、その批判が、その人が真実助かれる、育たれる、神様の願いが成就されることを祈らせていただく、願わせていただく時に初めて、私どもの心も助かり、神心にも近づき、そしてまた相手の方もそこからの助かりが得られるようになるのではないでしょうかね。とても私どもの心も相手の心も共に育たねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。